おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タキです。
はい、第412回マンワグン始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、タイガ君、鼻詰まりの挨拶から始まりましたけども。
ちょっと花粉症ひどいね。
ひどいね。
ひどい。
いや、僕も結構ひどい方なんですけど。うん、こう集まってみたら大河君の方がひどいっていう。
俺はね、ほんまに昔からひどいから、
うん、ねえ、
うん、
ちょっと
今日がひどい。
今日ひどいみたいですね、うん、いやまあ僕もね結構ひどかったんですけど、
うん、
選手の方がひどくて僕は。
あ、そう、
うん、
俺今日やな。
もうだって収録中にいきなり鼻かんでますやん、
うん、ほんまにこれエアコンつけたからかな、急に。
かな、
さっきまで大丈夫やってんけど、また急に目かゆなって鼻水出てきたわ。
かな、止めますか。
いや、止めない、
止めない、
うん、
まあ、寒さもありますから、ね、
寒いから、うんうん、言うてまだ寒いからね。
いやでもほんまに僕の周りもね、花粉症えらいことになってますよ、会社で。
あ、そう、
うん、もうほとんどの人がもう大変、くしゃみや鼻ずるずる、
国民病やからな、もはや
ねえ、
あ、毎年。
ちょっと今日はもう何回ね、収録中にくしゃみするか。
ほんまにな、
うん、ちょっと鼻かむ音とかもご容赦ください皆様。
ほんまにほんまに、
はい、
そうなんすよ。
というところで、
はい、
今日は、
はい、
映画と、
うん、
まあ、アニメ漫画というべきなんですかね、
うんうんうん、
その2つ取り上げるという ところで、
う、
ね、
うんうん、
はい、いきたいと思いますけども、うん、11月にお便りで、
うん、はい、
いただいたやつ、ななころビームさん、
ああそうですね、
からのリクエストで、
うん、
バガーバンスの伝説、
うん、そう、まあリクエストというか、まあまあおすすめみたいな感じで、うんうん、まあまあよかったら、自分はちょっと心に刺さった映画なんで、はいはい、よかったら、まあ、夜勤中に見てくださいっていう。だからしっかりとちゃんと俺も夜勤中に見させてもらって、
ちゃんとね、
うん、
約束通り、
家じゃなく、
家じゃなく夜勤中に、う
ん、夜勤中に見させてもらいまして、そこはちゃんと守らんと思って。
そうですね、
うん、
夜勤中におすすめされたもん
やから。そうそう、
じゃあ他の人も一緒に見たってこと？
いや、それはソロで見たな。
ソロで、あ、うん、そんな時もあるんや。
そうそうそう、あるある。二人で見る時間もあれば、一人きりの時間もあったりするから。
ああ、なるほど。
一人きりの時間に見た。
に見た。
うん、
で、まあ、バガーバンスの伝説っていうのが、
うん、
まあ、言うたらそのゴルフの映画なんですよね。
はいはいはい。
で、今回は、まあ、それと合わせて、
うん、
プロゴルファー猿っていうのも、まあ、ちょっと、二人で喋っていきたいなと。
ちょっとそれめちゃくちゃなこと言うな、だっけ、ほんまに。
なんでなんで。
な、
いやいや、どういうこと、どういうこと。
バガーバンスの伝説とプロゴルファーの猿を並行して喋ると。そうそう
そう、並行して喋る。
タッキーがバガーバンスについて喋って、うん、俺がプロゴルファーについて喋る。
なんでなんでバラバラな。
同時に。
いやいや、ややこしいでしょ、ね、それはちょっと合わせよう。
右と左でマイク、音声分けるわ。
すごいな、それ。あ、画期的なラジオ
です
ね。
LR で。
そろもろいな。やれるんならやりたい。
そうやな。
で、どっちが、どっちを喋る？
俺、猿にしようかな。なんで？
マジで？
なんでな。
いやいやいや、まあ。いや、バガーバンスもまあ喋ることありますけど、喋、
うんうん、
りやすさで言うたらプロゴルファー猿でしょ。
そうか、うん、まあまあ、じゃあ仲良く分け分け
分け分けで喋らせてください。うまいことやってい
こう、うん、はい、そうやな。
じゃあ、まあ、早速ね、まあ、まずバガーバンスの伝説から、
うん、
ちょっと皆さんの、ね、知らない方もいらっしゃると思うので、
うん、
ちょっとどんな映画かご説明したいと思います、
うんうんうん。
まずね、2000年の、
うん、
アメリカの映画です。
ほう。
で、スティーブン・プレスフィールドさんの小説を、
う
ん、ロバート・レッドフォード監督が映画化したと。
ああ、ロバート・レッドフォードが監督なんや。
え、あ、知ってます？
え、俳優やろ。
あ、そうそうそうそう、
うん、あの若い時めっちゃブラピー似てんのよな。
あ、そうなんですか、
うん、
僕全然この人がもう、あの俳優やというのも何も分かってなかったんです
けど。ああ、そうなんや。
ウィキで調べたら、
うんうん、
あの監督よりもあの役者業の方がメインだった。
そうや、俺はそのなんか印象やった。
あ、そう、名前聞いて分かるのすごいですね。
うん、
で、まあ、その人があの監督をした作品です、うんうん。で、まあ、あらすじとしては、1930年代のジョージア州サバンナが舞台です、
うんうん。
で、まあ、まあ、その主人公というのかな、
うん、
ラナフル・ジュナというキャラクターがいて、
うん、
まあ、その人が天才ゴルファーとして、まあ、将来を期待されていたんですが、
うんうん、
第一次世界大戦の時に、まあ、そこに兵隊としてね、
うんうんうん、
行くんですよ、
うん。
で、まあ、その時に、まあ、戦場で受けたショックが、うん、から、まあ戻ってきてもですね、自堕落な生活を送るようになっていたと、
うんうん、
まあ、だが、まあ、その彼の前に突然現れた、まあ、キャディ、
うん、
まあ、そのキャディさんの名前がバーガー・バンスという、
うんうん、
まあ、その人の助けによって、うん、まあまあ、またゴルフをやる機会もあったりとかして、
うんうん、
まあ、次第に過去の自分を取り戻していくというようなストーリーです。はい。
なるほど。
で、まあ、キャストの方がバガー・バンスさんは、
うん、
ウィル・スミス。
ウィル・スミス ね、はいはい。
で、まあ、さっき言った主人公のラナ・ルフ・ジュナはマット・デイモン。
マット・デイモン。
マット・デイモンもなんか若かったっすね、えらい。
まあ、そうやな、うん、若かった。
なんかもうちょっと年取った時の僕、マット・デイモンしか印象がなくて、
うんうんうん、
あ、結構なんか綺麗めな感じの青年やったんや、うんうんうん、みたいなのはちょっとこの映画見て思いました、
うん。なんかちょっとピュアな感じというかな、綺麗な感じやったよ
な。なんかもっとゴリゴリのゴツゴツした感じのイメージやった
んですけど。まあまあ、結構アクション映画とかもよう出てるもんな。
そうそうそう、
うんうん、
まあ。こんなピュアな感じもあったんやなと思って。うん、はい。ということで、まあ、僕も初めて見させていただいたんですけども、
うん、俺も初めて見た、
うん、なんかネットで調べたら結構レビューはなんか評判が良くて、
あ、
う
ん、そう
だよ、ビームさんと同じ評価というか、
うんうんう
ん、あんまりなんか悪いレビューは見なかったですね。
まあでもすごい、まあ分かりやすい映画やったから、
分かりやすい、
なんかまあ刺さりやすい映画ではあるよな。
そうですね、
うん、まあ、教訓めいたこととかも結構そのウィル・スミスが言うてくれるし、
はいはいはいはい、
うん、
だからなんかやっぱりその、まあ、なんて言ったらいいのね、まあ、ウィル・スミスのキャラクター、まあ、バガー・バンスが、まあ、タイトルになってる通りのキャラですけど、
うん、
ちょっと不思議なキャラというかね、なんかまあ人間なのか人間じゃないのかみたいな、
あ、それはあるな、
そんな感じでしたよね、
確かに、
うん、
そうやな。でプロゴルファー猿は、
あ、プロゴルファー猿も紹介しますか、
うん、
プロゴルファー猿は、
うん、
藤子不二雄 A 先生 の、
はい、
作品ですね、
うん、
で、まあらすじから最初紹介すると、
うん、
猿そっくりの天才
めちゃくちゃやな、もう、もうめちゃくちゃやな猿そっくりの
書いてあんねん、もう書いてあんねん
めちゃくちゃやない
や、猿そっくりの天才少年ゴルファー。
あ、一緒や。そこまで一緒や。
そう、一緒一緒。
天才少年ゴルファー。
ゴルファーまで一緒。
うん、猿は違う。猿そっくりはちゃうけどな。
うん、だ、猿そっくりの天才少年ゴルファー。
うん、
名前が猿谷猿丸。ひどいわ。
ひどい名
前っすね。よく考えたらね、これ。ひどいわ。これ
ほんまに。
じゃあ、できとや。
うん。親よ。
ね、まだ、猿谷はしゃあないですよ。名字やから。名前よ、
猿丸、
猿丸、もう猿やん。で、まあ、その猿谷猿、猿丸主人公なんですけども、うん、ゴルフで賞金を稼ぐ自称プロゴルファー、
うん、いやそんなことありえる自称って
自称なんですよ。でもね、しょっぱなから言ってますからね、
うんうんうん、
俺はプロゴルファー猿だ、
うんうんうん、
自分で猿言ってるから、
ね、
で、まあ、そんな猿丸を、うん、自分の配下に従せようと、
うん、
ゴルフ界の影の実力者、うん、ミスター X は、
うん、
次々と、難敵を、まあ、猿に送り込み、
うん、
戦いを挑んでくる、
うん、
で多くの強敵と戦い、またライバルと切磋琢磨していくことで、猿丸はゴルファーとして成長を続けていく、
ほう、
まあ、こんなストーリー、
なるほど、
いうことです。
まあほんまにそんなストーリーやな。
まあほんまにこんなストーリーです
よ。まあストーリー、一貫したストーリーは別にないもんな。
多分ね。
うん。
ま
あ、俺も多分やけど。
そうそう。バガーバンスは言うたって映画やから、
うん、
まあその2時間ぐらいでね、
うん、
完結してるからもう全部見てるじゃないですか。
うんうん、
プロゴルファー猿はね、うん、ちょっとさすがに全部見切れんくて。
そうやな。
うん。
YouTube でプロゴルファー猿チャンネルっていうのがあって。
いや、そう、あるんすよね、これ。
そうそう。
意外とびっくりした。
うん。で、そこにアニメがアップされてて、
うん、
まあ俺はそれを見てきてんけど、
うん、
ただ、話が飛び飛びやの
よ。さあ、うまいことしてますやん。いや、僕も見つけた時ね、
うん、
あ、なんや、これで無料で見れるやん、よかった、思ったんですけど、うん、1話見た後、次もうないもん、うん、2話が。
あれな、でもな、2話、
うん、
実はあんねん。
え、
あれチャンネル内にはないねんけど、
うん、
検索したら2話出てくんねん。
うそやん、
うん、でもその2話プロゴルファー猿チャンネルの動画やねん、うん、
え、 どうなってんの？
なんでか知らんけど、そういう手順不満と2話が出てこないっていう。俺は発見した。
どういうこと？なんでそんなややこしいことやってんの？
そうやね。
嘘やん。
うん。だから俺は2話見てん。
へぇ、
うん、でもそっから飛んで次8話とか。
う
ん、で、なんか10何話。で、めっちゃ飛んで30何話とか。で、俺は都合10話ぐらい見てきてんけど。
うんうんうんうん、僕はね、ちょっともうその、全話見出したら大変なことになるなと思って、うんうん、なんか2時間ものぐらいに圧縮され
た
やつを見ました。
うん、
なんか最初1話見たから、うん、でその2時間のやつどうなんかなって見たら、あの始まり方が一緒やったからあ、これ多分大事だと、そういう
な
んか圧縮してくれてるやつやと思って、
なるほど、
それでいいかなと思って見ちゃいました。
あ、なるほどな。
で今日はこのバカアバンスとプロゴルファー猿を比較しながら喋るの、
うん、そうやな、
どうやって、
あ、まあまあまあまあ比較というか、まあそれぞれの感想を喋っていってもええけどな、
まあね、
その中でまあ比較できる部分があれば、
うんうん
うん、
しゃべ、そもそもなんですけどゴルフされます？
してたことはある。
あ、あるんや。
うん、
それあのコース回るってこと？打ちっぱなしとかじゃなくて。
そうそう、コース。
へえ、あるんや。
まあ10代の頃ニュージーランドおった時に、
あ、
まあ、向こうめっちゃ安くて。
あ、そうなんですか。ゴルフ、うん、コース回るの？
コース回るのが3000円ぐらいでできんねんな。
ええーうん、そうなんですか。
でまあクラブも3000円ぐらいあったら借りれんねんけど、
はいはいはいはい。
で一時期毎週末行ってた時あって。
めっちゃハマってるやん。
うん、まあハマってるというか、なんかやってみようみたいな感じで。
お
う
お
う
お
う
お
う。で、まあクラブも一回中古で買ってん、
お、
一式。
へえ。
でみんなで使い回しながらやってて、
おうおうおう、あ、みんなで一式ワンセット買ったんだ。
そうそう、
はいはいはい。
でもまあ誰もちゃんとしたゴルフ経験者おらんから、
うん、
やったこと あるやつはおってん。
はい。
で握り方とか、
うんうんうん、
なんかそいつから教えてもらいながら、まあ、なんとなくで、
うん、
みんなちゃんとしたルールも誰も知らんねんけど、
うん、
なんとなくでやっててんけど、
うん、
ある日そのゴルフクラブを車に積んでてんけど、
はい、
車上荒らしにあって、
ほうほう、
ゴルフクラブ全部パクられて
ん。うっそやん、うん、あんなでかいの。
そうそう、
はらま。
でそれ以来ずっとやってなくて、
うんうんうん、
でもうちの嫁がめっちゃゴルフ好きやねんな。
あ、そうなんすか。
そうそう。
へえ。
なんかつい先週もタイにゴルフしに行ってて、
うん、タイに、
うん、
なんか優雅やな。
そう、なんか結構宮古島でゴルフしに行ったりとか。
へえ。
ちょこちょこ行ってんねんけど。
あ、そうなんすか。
うん、でまあ俺もなんか運動したいなっていうので、うん、ゴルフの打ちっぱなしは、
うん、
この半年ぐらいで 2,3 回嫁と行ったかな。
うーん、
うん、
すごいな、結構行ってますね。じゃあ、
うーん、まあまあまあまあ、まあ、
僕からしたらやけど、
まあまあそうやな、うん、
いや僕一回もやったことないんですよ、
はいはいはいはい、
ゴルフは打ちっぱなしすら行ったことない、
うん、ああ、
唯一やったことあるのは、
うん、
あのチョコザップの中に、
はいはいはい、
なんかゴルフのあれ打つ練習のやつが入ってるとかあるんです
よ、うん、シュミレーションゴルフみたいなや
つ。あ、シュミレーションなんかそんなもんもいいもんじゃない。
え、パターみたいな。
パターとかでもない。
え、ないないない、
ね、ネットがあって、
うんうん、あ、ほんまにただ打つだけ、
パパ打つだけの。
ああ、そうなんや。
はい、それが入ってるチョコザップがあるんですよ。
うーん、
それでやったことあるだけ。
ああ、なるほどな。いや、だからゴルフな、やっぱ体の使い方がめっちゃむずいなと思って。
お
う、まあ、10代の時にやっとった時はほんまに何も考えずにやっとったけど、
はいはい、
まあ、今年になってちょっとちゃんとやってみようかなと思ってやんねんけど、うんうんうん、なんかこの、まあ、ゴルフクラブをこう振り上げて、
はい、
まあ、言うたら振り子やん。
あ、まあまあね、
その形でこう振り下ろさなあかんねんけど、うんうんうん、それがめっちゃむずいねん。
いや、確かにむずいむずい。あ
れ、体をキープできへんというか。
うんうんうん、
だからなんか体の全ての関節の連動というか、
うーん、
と筋肉のどこ締めてどこ緩めるみたいな、うんうん、体の使い方のめっちゃ勉強になるなと思って。
は
ー、だからそれがちょっとおもろいなとは思うね。
ああ、なるほどね、うん、まあ、確かに綺麗なフォームで打てたら気持ちいいんやろうなとかは思います、うん、なんか僕あの勝手に、
うん、
あのバッティングともうほぼ同じぐらいかな思って、あの、まあ、チョコザップですけど、
うん、
やったら全然当たれへんもんね、
うんうん、ちゃんと当たる、
うん、
でもちゃんとさ最初ボールの横にクラブ添えて、
はい、
でそのまま振り上げて下ろすねんけど当たらんやん、うん、
当たらへん。
だからどっかでずれてんのよな。だからいかにそのまあまずフォームを完璧に仕上げれるっていうのが第一段階で、
はいはい、
あえて再現性のゲームやから、
うん、
それを何回ちゃんと、
はいはいはい、
同じことできる
か。ああなるほどね、うん、確かになんか僕その、まあ、今日の収録に向けてちょっとゴルフのこと何も知らへんから、
うんうんうん、
まあ、そもそもゴルフとはで調べたりそうしてた
おうおう。
ほんならやっぱりその他のスポーツと違って、うん、ゴルフってのは要はその相手がどうこうではなくて、うん、自分がいかにその失点しないか、
はいはいはいはい、
なんかその自分が、まあ、要はあの打数が少ない状態でどんどんコース回っていくのを競うゲームやと書いてあって、うんうん、まさの相手がどうじゃなくて自分との戦いみたいな、そうやな、
うん、
だそれは書いてましたね。
そう、ほんまにそうやと思うわ、うん、いかにずっと自分で折れるかみたいな、
もうそういうことですよね、うん、でそこでちょっとミスしたら要は打数が多くなっていって、
うん、
勝手に自滅していくっていうことですもんね。そうそ
う、うん
うん、
だからそういう意味ではバガーバーンスとかはほんまになんか自分と向き合うためみたいな感じやったやんか、
はいはいはい、
うん、
確かにね、
自分を見失ったマット・デーモンに寄り添うウィル・スミスみたいな感じで、
うんうんうんうん、
で何かこの教訓的な話をちょっとヒントになるようなことをあえて言ってみたり、直接的なことは言わんけど、まあ、ちょっとほっといてみたりとか、
うんうんうん、
自分で気づくの待ったりとかな。
ああ、ありましたね、うん。
で、なんか自分のフォームを見つけるみたいな
ことを言うと。ああ、そう、スイングね。
スイングを見つけるみたいなな。うんうん、あれもまあ、スイングっていう例えやけど、まあ、本来の自分みたいな意味合いで言ってるんやとは思うけど。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。そうか。だからゴルフというスポーツと、あの中のストーリーのマット・デイモンがだからリンクしてるんだ、
う
ん、
あ、そうそう、
なるほど、
う
ん、
自分の人生とゴルフっていうのをまあリンクさせてっていう話やとは思うねんけど、
あの、
う
ん、今聞いて納得した、うん、なんか見た時を僕そもそもゴルフもよう分かってないから、うん、
そう、自分と向き合わなあかんからな、
う
ん、ゴルフ、
まあ、そういうことなんですね、うん、なるほどな。
だからそういう意味ではゴルフっていうテーマは、うん、人生として例えるならまあ、やりやすいテーマやったんかなとは思う。
確かに確かに、うん、まあ、このバガーバンスの伝説ってタイトルじゃないですか、うんうんうん、これだから僕てっきりねバガーバンスが主役だと思ってたんですよ。
いや、そこやな、うん、なんかちょっと変やなと思うのは、
そうそう、うん、物語で、まあ、その見てたら、うん、そのウィル・スミスがバガーバンスだというのも出てくるし、
うん、
ネットで、
うんうん、
ウィル・スミスはいつ出てくるんやずっと見ながら思ってましたからね、うん、序盤。
いや、なんやったら、
うん、
あれって、まあ、冒頭から言うと、
はい、
まあ、おじいちゃんが一人でゴルフをしてて、
うん、そうそうそうそうそう、
でその最中に心臓発作で倒れんねんな、
う
ん、
そう、もうあのシーン怖かったわ
そうやな、タッキーもな、ちょっと気ぃつけなあかんよな。
そうそう、あのシーン見て僕、うん、自分が心臓発作になったらどうしようって、うん、キューって心臓になったから
食べ過ぎてるとかな、
食べ過ぎてるから、ね、
あんま良くないもんな。
そうそう、うん、映画見て初っ端からちょっと恐怖を感じた、
うん、でなんかそっから倒れて過去回想みたいな感じになって、はい、うんうんうん、でそのおじいちゃんがまだ10代の
子供の時に、ね、
子供の時に戻って、うん、でマット・デーモンになんか憧れてたよな。
あ、そうそうそうそう、うん、まあ、そのマット・デーモンがその街での、まあ、要はすごいこうゴルファーとして、うん、あの、まあ、スター
だったよな、
うん、
で、まあ、そっからなんか、まあ、街を復興させるためにゴルフ大会を開こうみたいなのがあって、うん、はいはいはい、でも世界的に有名なゴルファー2人呼んできて、うん、でも、まあ、地元からも1人出さなあかんみたいなんで、うんうん、まあ、マット・デーモンが選ばれんねんけど、まあ、もうちょっとゴルフやめてたから、
うん、
ちょっとどうなんねやみたいなさなかにウィル・スミスが現れて、
そうそうそう、
でなんか、まあ、ウィル・スミスはマット・デーモンのキャディーやけど、
うん、
キャディー見習いみたいな感じで、うん、その男の子もつくんやな、
うんうんうんうん、
でまあゴルフして、でまあいろいろなんやかんやあって、でまた現代に戻んのよな最後に、
う
ん、
はいはいはい、
でまあ最後に死んだかどうかわからんけど、うん、その倒れたおじいちゃんが目開けて、うん、でなんかウィル・スミスの幻影みたいなのを見て終わるみたいな感じやねんけど、
うん、そうですね、
これって構成的にはその男の子が主人公やと思うね。
ああ、なるほどね、
うん、最初と最後がその男の子、まあおじいちゃんやけど、
はいはいはいはい、
で締めて始まって締めてるし、ま
あ、確かに
やけど映画の内容は完全にマットデーモンにスポット当たってる、
ね、当たってる当たってる。
やけどタイトルはバーガーバンスやね。いやだ誰が誰の話なんみたいなのはちょっとあんねんこれ。
確かにね。
なんかまあ3人ともなんやろうけど、うんうんうん、主人公としては。まあどっちかっていうと本編も男の子目線で描かれる部分も結構多いし。
多かったですね。うん。うん、まあそういう意味では確かに主人公というのは男の子なのかな。
っていう部分もある。
確かにね、
うん、だからやっぱ男の子が主人公っていう点で見ると、うん、プロゴルファーされたらやっぱ共通点があるよな。
どこが、うん、男の子、
ね、うん、男の子というところが、ね、そこは共通点。まず1個目、まず1個目の共通点な。
無理くりやね、うん、無理くりよ。
そうそう、
そう、そこ男の子ってだいぶ幅広いから、う
ん、いやでも同じぐらいの年齢やん。12、3歳なんかな。いやまあまあ
確かにね、
うん、
いやでも
そうそう、プロゴルファーそこまず1個、正の字でまず 1 共通点
共通点を最
初そうそう、まず1
世界初やと思うね、うん、バガーバンスとプロゴルファー猿の共通点見つけようって
探してまず1入ったな。これでな、
うん、無理やりやな。
あそうそう、
いやプロゴルファー猿は、うん、もうあれだって猿やで、もう完全にあれもう男の子でもないと思いますよ。
いやいやでもちゃんと人間のお母さんおるから
いやおるけどね、うん、だって最初の登場から木を渡って登場してましたよ。ピョンピョン飛んで、
まあ、それは個性
うん、あいつ、うん、どこでも裸足やねんこの現代、まあ、現代で、まあね、時代はだいぶ遡るんでしょうけど、
だって、ま、ていうか時代いつか知らんけどさ、うん、あの猿の一家あるやんか、はい、なんか山奥みたいなとこ住んでんねんけど、山奥
住んでる、
なんか第八車みたいなんで野菜引いてなんか出かけていったやろ。
行った行った
なんかあれ戦時中の話なんなんか物々交換かなんかしてんのあれ。
そうそう、あれも僕最初見た時、うん、あの時代ってすごい作品の中で現れるもんなんやなと思ったんですけど、
あの作品があった時代もあんなこと俺してないと思うね。
多分ね、だいぶ古いんですよね、うん、あれね、
ほんまに野菜いっぱいさ、第八車に積んで、積んでじゃあ行ってくるわねとか言って、ふもとまで、ふもとまでどれぐらいかかるかわからんぐらいのところに住んでるやん。
そうそう、あれもう 3日ぐらいかかるよ、
ま、家の周りに何も建物ないから、山奥みたいなところで、うん、そんな時代かと思って
取り残されてるん
ですよ。そうそう、
取り残されてる、
あそこ猿クラブも全部手作りやからな。
そうそうそう、
木から削ってな
バーガーバース全然ちゃうわ
そうやな、確かに、男の子は兄弟おらんかったけど猿は兄弟いっぱいおるからな。
いっぱいいますからね、うん、
中丸大丸小丸やったっけ。
ああ、でもそんな名前、あ、そうそう、大丸、あ、すごい、よう覚えてますね。
だそこもな変やね、う
ん、何が、
長男、うん、猿丸、
猿丸
で次男、うん、中丸、
中丸、
三男大丸、
はいはいはい、
四男小丸、まず長男だけ大中小関係ない、
関係ない
猿っていうのもあるし、うん、それ以降も、うん、中大小やね
確かにね、順番がね
順番が、うんうん、ま、見た目で言ったらそうやね、
はい、そうそう、見た目で言った
ら、
ね、うん、
見た目で言ったら猿は猿やし、うん、中丸は中ぐらいの大きさで、うんうん、大丸はでかいし、小丸はちっちゃいねんけど、うん、生まれる前から分かってた
あれそうなるっていうことだね。
そうそうそう、生まれてある程度育ってからつけたん
か、名前つけたんか、
だから田舎の方山奥やから戸籍とかもなくて、
はいはいはい、
出す必要もないから、うん、ある程度育ってきてから、うん、名前そろそろ決めようかみたいな
名前ないと不便やな、
そうそう、おいとか、
おい、
お前、おい、でかいのとかおい、猿みたいなやつとか
めちゃくちゃ
呼んでたらややこしいから、あ、こいつ猿に似てんな、じゃあ猿丸にしようこいつでかいな、三なんやけど大丸にしようとか
私後付けじゃないと成立せえへん名前では、
そうそうそう、あれはだからまあ多分それまで名前なかったんやろうなと思ってるな俺は、うん、
いやだいぶやばい一家やな、
うん、あ、お姉ちゃんもおったよ、
お姉ちゃんもある、
お姉ちゃん名前
ないやったっけ、お姉ちゃんはねここには書いてない、
あ、
サルサルのお姉ちゃん、
ほら、
ほんまに名前ないわ、
名前ないね、まだ、
あ、
特徴ないから、
そういうこと、
うん、ほらな、
ほんまよ、
一本になった、
一本になった、
うん だから特徴なやつは名前つけられへんねん。だお姉ちゃん、女性一人やから、
うんうん、
お姉ちゃんでも通じんねん。
なるほど。
うん。
この猿谷一家やばいな。
そうや。そりゃそうや。やばいよ。
まあだって、あれですかね、この猿丸の多分、あの野菜が多分あれ売れるって多分あの量を売りに行って多分ビビたるもんにしかならないと思うんですよ。
まあね、うん、で数千円、あと、まあ、1万とかいくかな。
そうそう、ね、うん、で他の儲けがあのゴルフボールパクってきて、
そうそうそう、
200円300円で売るっていう、う
ん、あれは今でも業者がやってるからな。
あ、
うん、ざっとさらって池とかから、
はいはい、
でそれをまあ売るみたいな、うん、そういう業者がおったりするしな。あれは個人で、
個人でやってた。
勝手に忍び込んで、
めっちゃ悪いやつや。
うん、すごい綺麗なボールがあるとかって。
いや猿、いやだいぶねぶっ飛んだ作品でしたよ。
うんうん、
ね、
だってあの2話目から、
うん、
あの敵が出てくるんやけど、
はい、
鎖の先にでっかい岩つけて、
うん、
それを振り回してクラブにするっていうやつが出てくるんや。
え、それあれちゃうの？竜？うん、
え、
そのカンフーの達人じゃないの？
あ、じゃないじゃない。
あ、じゃないの？
え、まだ、もう一回出てくる。別のやつで。
別のやつで。
あ、ちゃうちゃうちゃう。
うっせやん、
うん。もうめっちゃでかい岩の塊を鎖の先につけて、
うん、
ブンブン振り回して、うん、クラブのようにして打つっていうやつが。
むちゃくちゃなやつ2話出てくんねや。
え、2話目でこれ飛ばしすぎちゃうと思って。
いや、僕のやつは、
うん、
まあ、最初なんか変な社長みたいなおっさん、
うん、1話目は
ね、やるじゃないですか、うんうん、でその後、惚れてまう敵の女、
はいはいはい、
なんかなんとかバチっていう、
うんうん、
あいつもあいつでした、僕は。
え、何あいつ、
敵が出てくるのが、うん、要はそのなんか女のライバルが、
あ、はいはいはい、
惚れてまう綺麗なお姉ちゃ
ん、
あれがもうすぐ次の敵はそれでした。
あ、そうなんや。
だいぶじゃあはしょってんねや。
そうや
った。ああ、そんな岩の鎖のやつなんか出てきてないもん。
ああ、だから2話目見てないわけやもんな。
うんうんうん、うん、
そう、あれが2話目やって。
ああ、そう。
ドキも抜かれたで。
それドキも抜かれるわ。
2話目、
いや、だって
2話目の敵ちゃうやろ、これって。
だって、ああいうのって、ゴルフの、まあ、うん、なんか、あるあるというか、常識というか、
うん、
あそこをちょっとずつこう崩していく。
そうそうそうそう。
ああいう漫画ってね。うん、もう、だいぶ崩れたね。
うん、
鎖。
今あれ、え、フランケンシュタインみたいな敵は、
あ、そういう人も出てないわ。出てない。僕の方では
なんか元野球選手みたいなやつかな、
うんうんうん、
だそいつがこれルール的にあれなんか知らんけど、
はい、
ゴルフボールをほんまに野球の高さぐらい棒を立ててその上にゴルフボールを置いて野球の要領で打つってい
う。あかんやろそれ絶対あかんやんティーバッティングや、
うん、そうそうみたいなことをする敵が、う
ん、
あれ3話な8話なんかな、なんかそれぐらいで出てきた。
あ、そうなんや、うん、あ、やっぱりあのだいぶ敵はしょってるんですよね、僕の方はね。
あ、そうなんや。
僕だから敵2人しか出てきてないんですよ。あ、
そうなんや、
うん、だからそのえ女は出てきました、美人の。
俺が見た時は、うん、もう仲間みたいになってたかな。
あ、そうなんや、
うん、なんかアドバイスもらいに行ったりとかしてる仲やった。
あ、うん、なんか、まあ、そうなんかな、まあ、僕のとこはアドバイスもらうわながいいですけど、アドバイスしに来る、
うん、ああさ、うん、死に来るやな、
うんうんうん
うん、そうだから結構仲いい関係。
そうそうそうそう、
いや確かね、あの女の子と戦ってる最中か、
うん、
最後の話かどっちか忘れたけど、
うん、
断片的に一回出てきてん、戦ってる最中の話が、うん、ただ前後ないねん。
あ、
飛び飛びやから、
飛び飛びやからね、うん、
で次見た時にはもう仲良くなってるみたいな状態やったわ。
うん、そうそうそう、まあ普通に試合をして、
うんうんうん、
まあ猿が勝って100万円ゲットするんですけど、
うん、おお、すごい、
そうそう、
大金や、
大金、
うん、
で次 の, 僕の方で見てたやつで、うん、まあその失格としてその送り込まれるのが、
うん、
竜っていう、
うん、
中国憲法の
達人いやいや、ゴルフ戦でいいやん。
いや、いや僕おもろかったが、うん、そのミスター X っていうやつが、
うんうん、
なんかそのカンフー道場みたいなところにね、うん、なんか連れられて訪れてるんですよ。
うん、
ほんで、なんか案内人が、ご覧くださいみたいな、あれが竜です。
うんうんうん、
なんか竜がヌンチャクで、 ちゃーちゃーってやってて、確かに素晴らしいカンフーだ。だが、私はゴルファーを探しに来たのだが。
あ、じゃあ、正論やろ。そうそうそう。いや、その通りやって。
めっちゃ正論言うやん、思って。ほんなら、案内人が、ご安心ください。うん、私どもの中では、ゴルフも憲法でございます。
何その男塾みたいな理論。ゴリュフみたいな。そうそう、まあ、男塾ではほんまにそうやから
な。そうなんですか。
ゴリュフっていうやつがおって、はいはい、憲法の使い手やね、
はいはいはい、
でそれがゴルフの元になったっていう。
あ、じゃあそれかぶってるね、うん、めちゃめちゃ、うん、で僕が見たやつは、で武器が一緒なんですよ、その第 2話のやつと。
あ、そうなんや。鎖に
ヌンチャクが、うん、の先がクラブになってるっていう。
あ、え、それって猿が、うん、猿もクラブをヌンチャクにした。
してないしてない。
あれヌンチャクじゃないわ、
うん、
俺が見たのはなんかカクカク関節が何個もあるクラブ。
何それ。
で打つやつがおって、
うん、やば。
でそれに負けてられないっていうので、うん、猿もクラブを改造して、
うん、
途中真ん中らへんをネジでと何箇所も止めたりとかして、こうめっちゃしなる、
うん、
チェーンみたいなクラブを作るっていう。
まともにゴルフするやつおらんやん。
お前確かに今だ
ゴルフを
最初の社長だけ。
お前、ね、一番まとまれたやつ最初だけや。いや、それで僕あのヌンチャクのね、
うん、
やつがそのなんかカンフー道場の、まあ、要は門下生みたいなやつをこのまっすぐにこの2列で並べて、うん、でその細い間を、うん、そのヌンチャクのクラブで打った球を通して的に当てるみたいな、うん、ほーわちゃー言って、これちょっとでもずれたら怪我人が出るぞみたいな。
当たり前やろ。
それを難なく的当てて、で次まだまだですよって、今度は、うん、その2列をカーブこう、曲げる感じで並べさせて、
うん、
でこんなもう お茶の子さいさいですぜってバーン打ってキューって曲がって的に当たるっていう。でそいつと戦うのがあったんですけど、
それはそこまで見てへんわ。多分だいぶ後やろ
う
な。
多分そうなんでしょうね、うん、普通順当にいったら結構後の敵なんでしょうね、うんうん、
だから俺も飛び飛びやけど最終的に見たのは30何話か、うん、それぐらいやったから、うんうん、そうか。
それでも竜出てきてない。
勝ったと思う。なんかすごい嵐の中で戦ってたりはしたな、
は
い、うん、でなんか嵐が吹きまくってて、
はい、
猿がなんかもう顔ボコボコなって、
え、
なんか15ラウンド戦ったボクサーみたいな顔してるとか言ってみんな、
なんでなん
で、いや多分なんかいろんなもんが飛び交ってるから。もう猿顔ボコボコなってんねやんか。
そんななんか物いっぱい飛んできてるところでやってるの。
そうや、
やばいやばい。それもなんか敵がどうとかじゃなくてみんなやめた方がいいよ。
いや、そうやね、やめへんねん。
15ラウンド戦ってるボクサーみたいな顔してる。
ボコボコ顔血まみれなって猿。ボコボコなって。
いや、せめてゴルフで怪我せ。関係ない自然のやつでボコボコになってるって初めて聞いた。
そういうところでやるゴルフ
っていう、めっちゃおもろいやん、
うん、
ちょっともうアイディアが飛び抜けてますね。
え、バガーバンスはカンフーの使い手出てきた。
出てけへんかって。
あ、そうか、それはないか。
共通点探さんでいい
の。え、嵐は？
嵐はあったよ。
ウキスさんでなかった？
いや、ウキスさんでない。
なかったか。
そんな物が飛ぶような嵐はなかったよ。
ここ
ちょっと雨降ってたぐらいよ。
あ、そうか、
うん。雨降ってたぐらい。
共通点ないか、ここな。
共通点探さんでいいよ、もう。
なかなかむずいな。
ないないない。ないない。
そうか。いや、でも、バガーバンスで、
はい、
ウィル・スミスの存在が、
うんうんうん、
まあ、ちょっと、まあ、プロゴルファー猿ではないんやけど、藤子不二雄 A 先生の作品でちょっと共通点があるのがあるなと思って。
え、マジっすか。
うん、これがね、
うん、
笑うセールスマン。
うわ、来た。
うん、これ、まあ、バガーバンスも、
ああ、なるほどね。
こう、登場シーンでは、
うんうんうん、
闇夜からぬっと現れ
て。ぬっと現れたね。
で、まあ、ハットかぶってて。
ハットかぶってた。
で、まあ、目もちょっとギョロッとしてるやんか。
はいはいはい。
で、いつもカバン持ってて。
うんうんうん。
で、ふと現れて、うん、他人の人生に影響を与えて、パッと去っていく。
はあ。
これがね、多分このバガーバンスの原作者は、
うん、
笑うセールスマンの影響を受けてるんじゃないかというな。
嘘や
推測がやっぱ成り立ったよね、
ま、うん、いや確かに言われてみれば、うん、確かにってなったけど、
そこでの共通点は多いのよ。
あ
でやっぱタイトルも、うん、そいつが主人公、
あ確かに、うん、笑うセールスマンもそうだし、
バガーバンスも、うん、そいつ影響を与えてるそいつが主人公のタイトルをつけてるっていう、
ほんまやわ、
うん、で多分その原作者が A 先生好きやから、うん、笑うセールスマンとプロゴルファー猿を組み合わせて、うん、で俺自分のオリジナリティを加えた何か作品を作れないかっていうので生み出された作品、それがバガーバンスの伝説。
違う
である、
あるあるじゃない、決まらへん
ウィキペディアより出典
いやいや出典も一切書いてない、絶対違うよ
って俺は睨んでるね。
睨んでる。いや、うん、笑うセールスマンはめちゃめちゃいいですよ、
うんうんうん、
あなんかなるほどなと思いました。
そうやろ、
ウィル・スミスの感じ、
なんかそのほんまの人間かどうかも分からないような存在っていうのもあるやんか、うんうんうん、
ねしかもなんかそのえらい格安の5ドルで、
そうそうそう、
ね、契約しちゃって、何が目的かもよう分から へん、
そう目的もよう分からへん、
よう分からへん、
うん、だそこら辺がやっぱちょっと似てるなっていうのがあって、
確かにね、まあ、そう言われてみればね、
うん、そうそう唇も分厚いやん、うん、両方
いやいや、まあ、まあそうやけど、
だビジュアル面でも結構似通ったのを選んできたなと思うし、
でもあれですね、だからその唯一ちゃうのは、うん、まあ、いつもだったらその笑うセールスマンだったらマット・デイモンがなんかしれかしちゃうという、うん、
そうやな
ところに行くけど、今回はまあちゃんとハッピーな方に行った、
そこがオリジナリティやな。
ああ逆にね、
うん、だ丸パクリやと思われるもん。
あまあまあそうか、
うん、いや笑うセールスマンやパクってるやん完全にってなるから、
ね、ドーンってやったら、ね、
そうそうそうだからそこはちょっとオリジナリティ入れて、うんうんうん、自分なりのまあいい話を作ろうっていう、
なるほどね、まあ、
着想を得たという
着想を、
うんうんうんうん、あこのアイディア使えるかもっていう、
なるほど、うんうんうん、なんかあってそうやから怖いわ。
そうやろうん、そこは合ってると思うね、
うんうん、まあ、確かにね、うん、いやほんまにそのウィル・スミスが何者なのか、まあ、ふわーっと出てきてふわーっと、ね、映画の中で終わらないようになるから、うん、
だって最初さ、うん、あれこれってマット・デーモンにしか見えてないんかなって、
あ確かに確かに、
ちょっと思ったけど、がっつりいろんなやつと喋ってるからウィル・スミスがあちゃんと実在してんねやと思って
そうそうそうそう、うん、
である程度区切りついて、あ、うん、もうこれは一人で任してええわって思ったら急に消えたやん、ね、ウィル・スミス、
そうそう、まだ勝負の最中のさなか消えましたからね。
そうそう、で一番最後も、うん、あのおじいちゃんになった男の子が目覚めたけど、はいはいはい、なんかちょっと夕日のある丘の上で笑ってるウィル・スミスを見たみたいな、
あったあった、
当時のまんまの、なんかなんかこの神の使いみたいな、
うん、
ような雰囲気やったやんか。
ですね。
なんかなんか現実的なものなのかどうなのかっていうのかな。あんまり分かれへんまま不思議な存在として終わったから。
不思議な存在でしたね。うんうんうん。
だからそこら辺は結構謎ではあるよな。
そうですね。うん、なんかまああれが気になる人は気になるかもしれないし、うんうんうんうん、まあまあというかまあとはいえそのあの映画自体で伝えたいことはそういうのじゃなく、
そうそう、
ね、
まああの、うん、おじいちゃんの今はの際に見た幻影かもわからないからな、はい
は
い、ウィル・スミス、
あ最後はね、
そうそうそう、
確かに確かに、うん、であのまあプロゴルファー猿もなんですけど、
おお、あ共通点頼
む
で、
まあ、共通点さ共通点、プロゴルファー猿で、うん、猿があのなんかまあ、戦いの前に、うん、あの山の中で特訓するシーンがあって、
うんうんうん、
大河君見た中にあるのか分かんないですけど、
うん、
すごい 雪降る中でも、
あ見てないわ、
あの半袖半ズボンで、
うん、で裸足
で特訓しに行くんですよ、うん、ほんで案の定足怪我するんです。
いやそういやだから怪我するっていうか凍傷なんて腐るやろ
お前、ね、なんか雪で隠れてって、うんうん、あの木の枝こうめちゃめちゃ飛んでるところに出発さあさだっていいなーってなるんですよ
バカすぎる
バカ、いやそりゃそうやと、うん、靴履けやと思うんですけど、うん、靴履いてたら多分あんなことなってないんですよ。
そうやな
完全に、うん、でそれであの、まあ、弟がたまたまその、うん、助けに来てくれて、うん、
中大将のどれ
中
中だ中頭いいやつや。
そうそう。で、中、うん、が巻いてるマフラーを、うん、あちそれマフラー貸せって言って、その、足こうやって、マフラーで、ぐっぐっってやって。うん、で、もうそんな怪我してる中でも、うん、あのトレーニングをやめようとしない。
うん、
もう、だから何としてもこう、強くなろうとする。
うん、
で、バガーバンスの、え、
え、間違ってる
よな。間違ってますよ。でバガーバンスも、うん、まあ、言うたらその、まあ、そこまでじゃないけども、うん、やっぱりその自分のね、そのゴルフというものに何か人生をかけた、うん、まあ、マット・デーモンというものの物語というので、何、うん、かそのこんなに一つのものに熱中するということがある人って羨ましいなと思ったんですよ、見てて。
まあまあ確かにな、
まあ、猿も含めてね、
うんうんうんうん、まあ行き過ぎやけど
行き過ぎやけど、何かその何か僕なくて、そこまで熱中するというものが、う
ん、いやないよ。
ない、
ないないないない。いや、あったら何かもうちょっとなってるかも。
ああなるほどね、うん、確かにね。
まあほとんどの人がないと思うね、うん、その人生捧げれるようなもんって。
なんかまあせめてその人生捧げてないけど、例えば高校の3年間の部活はもうめっちゃ熱中してたとか。あ、
そういうの俺ほんまにないな。
ない、
熱中せえへん、できへんタイプ俺。
うん、ないか。
ないない。
いや、まあ僕もないんですよ、これが。うん、なんか、まあ特に大学なんかスポーツやってるイメージないから。
まあ、
なんか熱中するってなんかやっぱどうしてもスポーツの感じにも近しいんですけど。まあでも文化系でもいいじゃないですか。
うん、
なんかね、
うん。
熱中するなら。
そうやな。
うん。
まあ別に漫画とかでもな。
あ、そうそうそう。
熱中とかはあってもええはずやけど。
いいはずなんですけどね。
うん、そこまでのないかな、
ね、なんかそのしんどいトレーニングとかも含めて自分が上手くなるとか成長するために、
うんうんうん、
なんかその日々ね頑張る、まあ、1日10時間とかトレーニングするとか、
うんうんうん、
やったことがないんですよ。
ないないないないない、
ね、
ない、
うん、あれできる人すごいなと思うんですけど、
うん、
ないか、まあ、お二人ともなかったね。
ないよ、ないない。
はっきりと、
なんかあったらもっと活かしてると思うし、言ってると思うし。
あ、今までの間に、
うん、
ああ
、うん、あったら例えば漫画とかでもそれぐらいの域に達してたら、
うん、
もっとそれに特化した番組にしてたと思うし。
あ、なるほどね。
こんなあの意味わからんコラボの
バカバンスと
ブルールはサルみたいな、こんな意味わからんことしてないから。
確かに。確かに。
もっと真っ当に言ってるよ。映画めっちゃ好きなやったらもうバガーバンスだけで言ってるし。
確かにね。
うん、
確かに、
うん。
こんな下世話なことしないよね。
せえんせえん。そうそう。
でも、それで言うたらまだその、まあ、一個の作品で言うたらいけるんちゃいます、その、ブリーチとか、富樫先生とか。
いやでもそこまで自信ないな全部。
あ、そう、
うん、
熱中というほどではない、
うん、だから先週も言ったけど、
うんうん、
あの漢字で GO、
ああ言ってましたね。
やっぱり難しい問題答えられへんかったりするし。
あ、そうです、漫画のね、なんかいろんなクイズ出るんでしたね、
う
ん、
そうそう、
うんうん、
あ全然やなって思うもん。
あ、そう、
あんなやったら、
ああ大河君でそれ分からへんやったらもう確実に分からへんね。
そうやろうな、
うん、いやなんかね熱中したいなという気持ちはあるんですよ。
まあ憧れはあるけど、
うん、
人生としてのバランスは崩しそうな気はするんだよ。
そうそうそう。
でそこへの恐怖もちょっとあるし。
あ、分かる、
うん、
うん、
まあで実際自分にそういうことはできへんっていうのも思うね。
うん、
うん、そこまで捧げられるようなな。
そうですよね、う
ん。行動に出られへん。
なんかそのなんていう結果がうんじゃなくてね、
うん。
とりあえずもうそこにもう一直線に行くというか。
うん
うんうん、
まあ、あれはもう生まれ持った才能というかな。そこんだけ興味捧げれる人間ってやっぱすごいなと思うもん。うん、
ですかね、うん。いや僕なんかその若い時まあお芝居とかね、
うん、
その好きでやってましたけど。
うん、
でやっぱりそのやってる中でちょっとその東京の話があったりとかする時が何回かあったんですよ、
う
ん、
あ、はいはいはい、
人生の中で、うん、これでもやっぱり不思議なもんで、あの僕その熱中するタイプでもないから、
うん、
なんかその行かなかったですね。
あ、
いろいろ考えてしまって、
はいはいはい、うん、あるよなそういうの
ね、うん、でもほんまに熱中しててなんかその結果がうんぬんじゃなくとりあえずもうチャレンジしてやろうという感じやったら多分行ってたんでしょうね、
うん、だやっぱどっかこの逃げ道残してまうし、やったらこれしんどいやろなとか、
う
ん、なんかそういうネガティブなことも考えてまうから、
考えてまうからね。
だからそこ攻めれる人間はほんまにすごいよな。
いやすごいすごい、
うん、だからやっぱそこは俺もスポーツとかそういうのずっとやってきてないから、
うん、
なんか後悔してる部分は ちょっとあんねんけど。
なるほどね。まあ今となってはより勝負しづらいから。
そうそう。今こそやっぱ昔よりできへん。
うんね。
集中力もないし、
うん、そうね、
昔ほどピュアでもないから、
うんうんうんうん、確かにな、か
そういうなんか下地を育てても来てないし、
うんうんうん、
なんか今からはもう無理やなって思ってるし、うん、まあでもそれでいいやろとは思ってる。
まあね、もうそれはそういう道やから今、
そうそうそう、うん、それはもう認めるしかないな
って、ないからね。
だからまあこうやってまったりとやってるけど。
漫画をね、
そうそうそう、
うんうんうん、
そうやねんな、
うん、まあでも、うん、バガーバンスとプロゴルファーサル、
うんうん、いや俺なこれ YouTube、
はいはい、
なんか飛び飛びって言うけど、
うん、
俺多分やけど、うん、あの規約に引っかかるから上げれてないんちゃうかなと思ってね。
え、
あの昔の作品やから、
うん、
結構やばいエピソードとかやばい発言が俺は あるんちゃうかなと思う。
なるほどね、
うん、それで上げれてないんちゃうかなと思ってる。
ああそういうこと、
うん、
確かにありそうやな、
うん、普通に言ってそうな気するし、あいつらやったら
言ってそう、うん、不適切なこと言ってそう、
そうそうそう、時代もあるしな、
うんうんうん
うん、だからなんか確か美味しん坊でもあったと思うねんな、何話かないやつ。
あ、そうなんすか。
内容がやばいから
みたいな。だからそのプロゴルファー猿も、
うん、
ほんま全話アップしたけど、
うん、
引っかかって、
うん、
消えてって
どんどんどんどん消えてってちゃうかなと俺は思ってんねん。
あーでもありそう、
うん
うん、
なんやったらもともと猿兄弟の小丸、
はいはいはい、
あいついつも水飲んでるやんか、
うん、
なんかラジウム入りの水や言って。
飲んで確かにね、
原作やったら酒やね。
え、そうなんすか、
うん、を飲んでるねんけど、うん、まあ一応アニメやからって言ってラジウム入り水の水にしたみたいやけど、
はいはいはいはい、
そこはまあうまいことできたけど、うん、他にもなんか全然
確かに設定上ね、
うん、
なんかありそうっすね、
うん、
はあ
無理やろみたいなことをやってもうてることは全然あると、あると思う。
ありそうありそう、う
ん、だからそれで俺はないんちゃうかなと思って。
なるほどね。
にしては多すぎやけどな。
いやいやそう、だいぶ飛び飛びよ
数十はないからな。
もうない、
うん、
いやもうだからもうそういうもん、そういう戦略なんやと思ってましたもん。
ああそうなんや、
うん、
だからその俺はもう、まあ、作風から言って、
うん、
多分 A 先生の作品って結構やばいの多いから、
うんうんうん、
それでないんかなって思ってた。
ああいい線ですね、
うんうん、
いやなんかその人気のあった話数だけ、
うん、
のしといて、
うん、
でまあ要は前後気にさせて、うん、他ので見させるみたいな。
ああアニメチャンネルとかに登録してねみたいな。
そうそうそうそう。
まあでもそこへの導入みたいなのなくない？
確かにね、案内ないですもんね、
うん、そうそう、案内があれば分かんねえけど。
確かにな、ほんまやわ、
うん、
消えてるな。
そう、消されてる。
どんだけやばい表現だった
そこ気になるよな。
ねえ、逆に気になりますよね、
うん、そうやと思う。
いやでもほんまその昔の表現っていうのはやばいもんが多いからね、
うん、
ちょうどちょっと前にでしたっけ、クドカンと安倍貞夫のね、
ああ不適切
にも程がある、
うん、
なんかあれもまあそんな感じでしたけど、まさに。
ああそうなの、
うん、
全然見てないわ俺、
まあ、僕もそんなに見れてないですけど、
うん、
昭和時代の、
うんうんうん、
安倍貞夫が、
タイムスリップ、
令和にタイムスリップしてくるっていうのなんですけどね、うん、
いやそうやと思うで、
うん、
あまあね、まあでも2つともいい作品なんでね、よかったら皆さんも全然ベクトル違うけど
全然違う、
うん
うん、いやー、うん、まあでもプロゴルファー猿は、まあ、ちょうど、うん、今回ねその、うん、ゴルフ話やというので大河君から教えてもらいましたけど、うんまあ、これなかったらみんね、
いやそうやな俺もなずっとどっかで見たいなっていうのは思いながらも、うん、きっかけがなかったから、
うん
まあ、ちょっとでも見れたからなんか気持ちはすっきりした
な、
うんうん、
あとなんか僕が見た回は、うん、野沢さんやったんですよ声が。
あそうなんや。そうそうそう、悟空の声やな。
悟空の声、
うんうんうん、
でなんか それもちょっと面白かった。
あえー、そうやったっけ、うん、俺気づいてないかも。
あ多分ねその、うんなんか違うんですよ。本来違う人なんですよ。
あそうなんや。
そう僕の見たやつが野沢雅子さんなん
だ。あそうか。
そうそうそう。
へそんなんやって
んな。だから悟空の声で、
うん、
猿が
暴れる。あ猿やな。
猿なんですよ。悟空なんですよ。
へえそうか。
うん、 へー、それはそれちょっと新鮮でしたね、悟空以外のキャラで。
確かにな、あんま聞くことないもんな、うん、あの声って。なるほど。
まああの悟空と何にも変わらんかったですよね
もうあの一本でやってんねんな、表現はあの一本、ま
あ、あの人はあの一本、
あ、なるほど、
うん、
まあまあね、
はい、はい、まあまあバガーバンス、
はい、
プロゴルファー猿、まあ、ゴルフ作品ね、うん、興味ある方よかったら見てくださいということで、
はい、
はい、以上かな。
七コロビームさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
じゃあ続いてお便り、
お便りちょっと紹介しましょうか。
はい、
ですね、お便りが、うん、ちょっと待ってくださいね。
牛年さん
のお便りをちょっと紹介しましょうか、
うん、
はい、タイトル遅ればせながら、
はい、
マワグの皆さんこんばんは、牛年です。
こんばんは。
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
7周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私個人としてはマワー軍との付き合いは5年目に突入しました。
お、
2019年末に Spotify3 ヶ月無料キャンペーンにホイホイされ、たまたまおすすめに上がった少女漫画喫茶にはまり、
はいはいはい、
コラボ会でマンワ軍を知り今に至ります。
へ
ー、半ば奇跡の出会い、
ほんまにね、
うん、で、Google マップピン問題、
はいはい、
私も Google マップにピン刺しまくっています、うんうん、SNS で気になった施設や飲食店を見かけたらすぐマップを開き指します。ほぼ国内にピンが集中していますが、海外に1箇所だけ、イギリスはスコットランドグレンコーという渓谷にピンがあります。そこは007スカイフォールのロケ地です。生きてるうちに行けるとは思いませんが、いつかの聖地巡礼の時を思いピンを指しています、
うんうん、
正月に夫がコロナを発症、見事に私にも移り、今年の映画染めに楽しみにしていたビーキーパーが見れずじまいになりました、うん、やはり健康は大切です。マンワグの皆さん、お体を大切に楽しい配信を続けられるよう切に願っていますということです、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます、まあ、やっぱ少女漫画喫茶から来てくれはった人っていうことでね。
そうですね、まあ、5年っていうことは、うん、だから僕とか紀仙さんが加入したぐらいからじゃないですか。
そうやと思う、
うんうんうん、
結構な、すぐぐらいに少女漫画喫茶さんと仲良くさせてもらったもんな。
そうですね、うんうん、まあ、僕は直接コラボさせてもらってないんですけど。
あ、そうか、
そうそう、タイミング合わなかったから。
そうかそうか、
うん、
なるほどな。いや、そっからな、来てくれる人も結構おるから、
ね、ありがたいですね。
ありがたいよね、うん、少女漫画喫茶さんもう今は更新してないけど、
ね、
未だに影響力を感じながら。
いや、ほんまにね、うん、すごいチャンネルやったんですね。そう考えるとね、
そうやな、やらせてもらってます、
うん、
はい。で、 Google マップ、
これね、前のなんか喫茶さんとの会でもなんかいろいろ問題というか、
うん、そうやな、
なってましたけど、喫煙さんが、
まあ、一本も刺したことないし、刺し方もわからんと。
はい、
うん、滝はいっぱい刺してるんや
ん。僕いっぱい刺してます。まさにもう牛年さんと一緒で。
いや、俺も一緒一緒
ね、うん、その SNS で気になったというのを、うん、まあ、やっぱピン止めするという、
するする
ね、
うん、してるしてる、うん、これな、やってる、まあ、前 SNS でリスナーの慎吾さんからもコメント来てて、
うんうん、
慎吾さんも刺してないって言ってた。
あ、刺してないんや、
うん、
はあ、意外やな。
なあ、刺してない人もやっぱもちろん、まあ、おるんやばな、
うんうん、まあ、だからその普段の検索の仕方にもよるんかな。
そうやな、
僕もだから結構そのマップメインで調べることが多いんですよ。
あるあるある
ね、
うんうん、
その自分が外出てて、うん、自分の近くに今何があるんかな、うん、でも地図で調べるから、うんうんうん、お店を。
あとなんか俺ようやるのが、例えば旅行行くってなって、うんうん、
はいはい、
行きたいところ、旅行先の行きたいところにピンいっぱい刺していって、
うんうん、はいはいはい、
距離感を見る。
ああ、なるほどね、
うん、
ああ確かに分かりやすい。
で、あ、こっからここ行くやったら、うん、これ方向的にこっちの観光地行かれへんなとか、
うんうんうんうん、
目で見れるやん、うん、ピン刺しとけば。 それ結構するなと思って。
うん、確かに便利ですね、
うん、
まあ、僕その旅行そんなにせえへんから、その活用はあんまないですけど、イメージはめっちゃ分かりますわ、う
ん。でもなんかピン日頃からお店とかいっぱい刺しとけば、例えばたまたまどっか行くって、まあ、大阪市内とかで行った時に、あ、この近くでなんか店あったっけなって思ったら、もうそれで見れるもんな。
そうなんですよ、
ちょうど近くに行きたいとこあったわとか見れるから、
うんうん、そうそう、便利ですよね。
そう、便利便利、
うん、 いやだからキツネさんがね、うん、あのもうあの人頑固やから、
そうやな、
ね、うん、そうこうどれだけ便利かと言っても、うん、逆にもう絶対やらないでしょ、うん、ね、
せえと、うん、あいつこそ車移動多いから、
いやそうなんですよね、
なんかやっとったら俺いいのになと思う、
うん
うん、
ね、別にその今更とか関係なくね、
そうそう、別にいつ始めるとか関係ないからな、
うんうん、そうそうそう、やったらいいと思うんですけどね、
うん、まあなかなかな、多分まあ一生やらんと思う、うん、
そうですね、なんか僕も
手書きでずっと行くと、
うん、イメージないっすね、
うんうん、いやでも視覚的に見れるからほんまはあいつ向きやと思うね、
いやそうですよね、
目でパッと見れるから、
うんうん、なんか変に手書きでね、ようがらん地図よりも、
う
ん、
そうそうそうそう、
Google マップの方が絶対見やすいわけですから、うんうん、ね、
やったらいいと思うけどな、う
ん、いやそうなんですよ、まあおすすめですよね、うん、で海外とかも確かにね、僕も、うん、あの行く気全くゼロですけど、うん、あります、海外で、多分ピン止めしてるとこが数箇所、
行く気ないところはやってないな、行ったところとかはやってるけどな、
なんかどうしてもその気になるみたいな、
あ、まあでもこのスカイフォールも俺見たことあるけど
はい、はい、
ほんまにすごい、なんやろな、
うん、
広々とした、
うん、
なんか物語、SF の物語に出てきそうな、
はい、
あのところやね。
へえ。
これスカイフォールのロケ地な。
渓谷って書いてますもんね。
そうそう。ほんまになんかこういう。
あー、うん、あーすごい、これはすごいわ。
でそこに家がポツンと一個だけ建ってる、
はい、
まあ実際はどうか知らねえけど、うん、映画の中ではこの広々とした渓谷に建物が一個だけポツンって建って
る、はいはいはい、ロマンあるな、
そうそう、でその中でドンパチするみたいなシーンがあったりとかするんだけど、
あ、ね、あでもそれもしほんまに一個建ってるんやったら行ってみたいですね、
そうやんな、ここは
人からしたら
そう好きやったら行ってみたいやろうなと思う、めっちゃ俺別に007そんなファンとかではないけど、はい、めっちゃ印象的に残る場所やなって思うのやっぱ、
いやそうそう、だからこうもう最近はねほんまになんか、まあ、もう情報があふれ返ってるから、
うん、
まあ、その自分がピン止めしたお店のこととかも忘れていってるんですけど、まあ、でもこう地図見た時にね、うん、ほんまにパッと思い出されるというか、
そうそう、だからその場に行った時にピン止めって多分初めて効果を発揮すると思うね、だからなんかキツネは前そのメモってるやつってあんまいかんよなって言うけど、うん、それは多分ほとんどの人がそうやと思うよな、
そうですね、
だそこに行った時に効果発揮するのがピン止めやと思うから、
うんうんうん、メモで書いてるだけやったらね、うん、それが結局どこの位置にあるか分からないもんね、そ
う
そ
う
そ
う、うんうん、
自分でもう一回調べないと、うん、
だあんなん近くに行った時に夜ぐらいの感覚でおったらええと思うねんな、
うん、
ね、俺は、
うん、でも別にそのピン止めもすぐできるからね、
そうそうそう、うん
うん、まあ一生やらないんでしょうけどね
一生やらへんと、うん
はい、いやありがとうございます牛年さん、
そうコロナ発症、
うん、
そうか、ビーキーパーね、
あこれ僕分かんないんですよ、ビーキーパーって何、
これは映画やな、
映画、
うん、ジェイソン・ステイサムが出てる、
はあ、
確かなんか養蜂家やってる、
はあ、あビーってほんまにその B、
あそうやったと思う、確か、はあ、なんか元特殊部隊上がりで確かな、確かそんなんやったと思うね、
待ったやん、
そうそう、で今は養蜂家やってんねんけど、うん、でそのそいつを怒らせてしまって
もう鉄板の流れやん、
そうそう怒り狂う養蜂家みたいな話やったはず、うん、
ええー、なあ、
うん、ほんまにもうジェイソン・ステイサムこんなんばっかりやからな、
嘘の話だけで満足ですわ、
うん、そうそう元特殊部隊の今は違う仕事やってるジェイソン、ジェイソン・ステイサムいっぱい仕事やってるからな、
タ
クシードライバーとかな、
い
ろいろやってんの
よ、 いやいいな、
そうそうそう、でもこれをコロナで見れなかったっていうな、
残念ですね、
残念やったね、うんうん、まあ、そろそろもう配信とかでもありそうやけどな、
うんうんうんうん、
ちょっと前のやつやから、
お正月って書いてますもんね、
うんうんうん、
確かにありそう、
はい、まあまあお互い健康に気をつけて、
はい、
はい、頑張りたいなと思います、
そうですね、はい、今はちょっと我々は花粉症に苦しんでおりますが、
そうやな、
うん、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、まあ今日はこれぐらいですかね、
もうよろしい、
はい、はい、うん、お時間で
ちょっとまたね、ちょっとお便り溜まってますけども、はい、まだゆっくり読んでいきますので、
はい、
ゆっくりお待ちください。
はい、気長にね、
はい、
お待ちください。
ということで、はい、じゃあ今日は以上。
なんか告知とかはあったかな。
告知な、うん、特にないですもんね。
特にないよな、うん。YouTube とかもないし。
あ、でもあれでしょ。うん、我々。
うん、
罰ゲーム組やからね。
そうやそうやそうや。
え、あれあとどんぐらい期間？
4月の、
うん、
2日が締め切り。
やーば、
うん、
あと1ヶ月ないの？
ない、あと全然1ヶ月もない。3週間ぐらいかな。
え、なんか決めました？
決めたのは決めたけど、うん、決めて素材はもうある。
あ、撮ったんや、
うん、
はあ、
であとは編集と、うん、はいはい、まあでも編集しながらどんな構成にしようかなっていう、
ああそんな感じ、
感じにしてるから、まあまあでも、うん、でも俺は編集できへんから、
うん、
むしろこっからめっちゃ大変。
ああそうか、
うん、まあ嫁にかなり手伝ってもらおうとは思うけど、うんうんうん、まあ嫁も忙しいから。
そうそうね、
こっから大変。
そうかそうか、
うん、
確かに僕はちょっとまだ何も決めてなくて、
うんうんうんうん、うん、
まあ、ちょっと なんかわからへん人のために一応補足しておくと、
はい、
7周年の記念で、うん、
ゲーム
をね、うん、我々やったんですけども、うん、まあ、そこで僕と大河君が見事に負けまして、
はい、
その罰ゲームのところから7週間の間に7分間の動画を何かしら YouTube でアップするというのをやってます。で、まあ、それのデッドが4月2日、
はい、4月2日
ということで、それまでに YouTube アップしますんで、
はい、いやー大変やな。
大変ですね、やばいな、どうしようかな。まあまあまあ、ちょっとなんか皆さんが楽しんでもらえるものにしようと思うんですけど、
そうやな、
うん、
タッキーのいびきとかな7分なんかな、
確かにね、
ASMR やったっけ、
はいはいはい、
なんかこの音で楽しむみたいなやつな、
うん、確かにな、いびきおもろいかもしれない
な。7分はすごいな
7分
ギュピーフンゴ
いや確かにね、うん、それ斬新っすね、
うん、昔のインターネットの音するからダイヤルアップネットワークの
そんないいもんじゃないよもっとひどいから、
うん、
まあまあなので、
まあ、ちょっと考えなあ
かん、ね、はい、まあ、ぜひ楽しみに待っといていただければと思いますけども、
はい
はい、まあだからそれぐらいですかね、告知とかもないもん ね、
はい
はい、
まあまあ随時お便りは募集しておりますということです、
はい、
皆さんね、新しいリスナーさんとか今まで送ったことない人とかも、
うん、
たくさんね、やっぱ送ってほしいですよね。
そうですね、うん、お便りいただけると我々も、はい、元気になりますので、
元気になります
エネルギーになりますから、はい、ぜひ気軽に送っていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあということでね、
はい、
今週のお相手はタイガと
タッキーでございます。さあ、
さようなら。Thank you.